こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、
はい、
今日はちょっと向井先生の方から重大なというかね、この切り口をお伝えした方がいいと思います。
はい、そうですね。まあ、中国でも、まあ、11年前に僕中国に行って痛感したのは、インフレがやっぱり進んでまして、
うんうん、
当時ね、中国はね、インフレ、毎年 5% ぐらいインフレしてたかな。
ほほ
う。うん、家賃もね、どんどん上がってって、5% ぐらい上がってたんで、で、給料を、給料下げたいってご相談、日系企業もだんだん調子悪くなってきて、ご相談多かったんですよね。
はいはい。
そう。で、やっぱ中国も日本と同じで、給料下げるってやっぱ難しくって、
はい。
で、各社何をしたかっていうと、給料を維持する。給料を維持するってことをやったんですよ。維持数上げない。現状維持。上げない。
一切、そう。
はい。
物価上昇してるけど、賃金を上げないを決めたってことですか？
は
い、
だから、遠藤さんっていう社員がいて、
ええ、
で、仕事ができない、態度も悪いけど、クビにできないと。
ええ。
で、給料下げたいっていう場合は、
はいはい、
給料が1万元だったら、1万元を、から上げない。
お
ことやるんですよ。
なるほど。その事例すごいなんか胸が痛いですけど。
はい。5% のインフレが続くと、
はいはい。
5年ぐらい続い、まあ実際5年ぐらい続いたと思いますけど、もっとかな、もうなんだろうな。
実質賃金下がりますよね。
めちゃくちゃ下がるんですよ。20%何下がっちゃうんです。5年、5% のインフレで5年ぐらい据え置きだと。
おお。
そう。で、やめてどっかに行けばいいんだけど、やめないんですよね。行けない人がいて、
他に。
うん。っていうのが、まあ日系企業あるあるでして。
はいはいはい。
あ、これって日本ももう当てはまりつつあるなとなって、去年、2025年 3% のインフレだったかなと思うんですよね。物価上昇率確か。
そんな上がりましたっけ？
そうです、
ね。ええ。
はい。で、計算したらですね、5年間 3%
上がり続けた場合の話。
はい。と、場合は、給料は実質 14% 減ると。
14% っすか？
そうなんですよ。
おぉ。
14% 減っちゃうんですよ。
おぉ。
5年で。14% って、ちょっと生活に影響出るじゃないですか。普通は。
そうですね。
はい。あ、2025年、総務省データ出てまして、物価上昇率 3.2% ですね。
あ、そうなんですね。
うん。
で、その状況が5年続いた場合には、5年後には実質 14% の賃金、実質賃金減少になると。
で、ね、うん、で今ですね、ちょっとチャット GPT に、2026年予想してくださいと。
うん。
今聞いてますね。はい。
なるほど。
はい。2026年のインフレ率は、チャット GPT によりますと、実は下がりますと、インフレ率は。
うん、
うん。2% 前後になるんじゃないかと。
なるほど。
はい。食品価格の落ち着き、エネルギー価格の安定化とか。うん、ただ、まあ、円相場金利動向によっては、上下すると。2% ぐらいって予想でしたね。うん、まあまあ、うん、だから、ちょっと 3% は無理だとしても、2% だとしても、5年続くと、まあ、やっぱり 10% ぐらい給料減っちゃいますよね。
500万だとして、50万ぐらい。
そうですね。500万の50万で、50万ってなかなか生活に影響出ますよね。
出ますよね。
出ます、出ます。だからまあ、ちょっと私これ炎上しないように原稿実は書いたんですけど、
ほうほうほう。
だ、会社としては、給料減らす、方法が、あ、現状維持なんですよ。
なるほど。
うん。賃下げやれちゃうんですよ、合法的に。労働法違反しないでできちゃうんですよ、ね。
物価上昇に伴う実質賃金の低下っていうのは、はい、不利益被るっていうふうには判断されないんですか？
そう、されないの。
ああ。
これがやっぱ法律の限界で、物価上昇率に連動してあげないといけないなんて法律はやっぱ作れないんですよ。
まあそうだよね。
いや、でもね、一部そういう法律あるんですよ。
国内に？
国内で損害賠償、違約金、遅延損害金ってお金を払わない時の、 遅延損害金、法定利率ってあるんですよ。何も約束してない時の利息ってあるんですよ。
はいはい。
それで 3% が今、原則なんだけど、インフレによって上がるっていう法律に変わったんですよ。5年ぐらい。あ、民法改正の時か。5年ぐらい前から。5年ぐらい、6、7、8年かな。うん、だから、これ、今までずっとデフレで使ってなかったけど、上がる可能性ありますね。3% からね。
なるほど。
そう。ということで、何が言いたいかというと、うん、まあ、
これどう解釈するかによって。
そう。これね、炎上しないようにね、チャット GPT に添削してもらって作ったんですよ。
うんうん。
危ないから。で、案の定やっぱ炎上はしてないですけど、まあまあ、いいねもまあまあついてて、何が言いたいかというと、もう、やっぱり仕事がちょっと、まあ、できない人は現状維持に、で、やっぱ優秀な人は、給料上げないといなくなると。そういう、こう、メリハリがつくんじゃないかなって気がしますね。
はあ。ということね。
そう、まあ、最賃違反はね、ダメだけど、最賃違反はダメだけど、
まあ、現状維持という名の実質賃金。
実質、賃金減額が合法的にできる時代になったと、残念な、まあ、
そういうことか。
そう。
でも同時に言うと、それに伴って上げるべき人を上げないといけないはやっぱり変わらない。
まあ、あんたの給料5年で 10% 減りますよって言われたら、ああ、転職しますってなりますよ。
優秀な人たちも同じ環境にはいるわけですからね。
そうですよね。
上げていかないと。しかも、上げたところで、上がってないっていう意味でもあるわけですもんね。
そうなんですよ。上げ、それ現状維持だよ、と。
そうだよね。上げたの、
そう。おっしゃる通り。現状維持だから、ちょっとすみません、転職しますってなりますよね。いやー
ですね。
そう。だから、インフレが労働法も動かしちゃうような気がしてて。うん。いろんなトラブルが起きる気がしますね。
いやー、でも本当に生産性を上げていかないと、付加価値を上げていかないと、うん、いよいよ厳しいっていう話ですか。
そう。
しかもね、コストはどんどん上がっていくわけですからね。
そうですね。
いやー。
という、まあ、時代に入って、まあ、今年は 2% ですけど、2% もなかなかですよね。
今までからしたらね。
今までからしたらね。うん。
まあ、なので、
はい、
ちょっとね、そういう時代に突入するということをね、数字を持って前提としておきながら、
はい。
皆さん、どう考えますかと、共に考えていきましょうということで。
はい。
はい、一つのね、観点としてぜひ考えるきっかけにしていただけたらと思います。
はい。
というわけで終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。